みをいただく御言葉は第二テモテの手紙の一章9節から14節です。テモテへの手紙第2、1章9節から14節。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものを他の日のために守ってくださることができると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って、私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。アーメン。それではお祈りいたします。イエス様、あなたをよく知ることができますように、私たちのうちに宿ってくださるお方がいかなるお方であるのか、そしてその方をもっともっとよく知り、そしてあなたの御言葉を持って私たちが整えられていきますように、また委ねられた健全な言葉にしっかりととどまって、あなたの務めに励み、また日ごと新しく作り変えられ、ますますあなたに似たものとされていきますように、今朝も我らは御前に集い、あなたの御言葉に耳を傾け、そしてこの命の御言葉、これを握りしめたいと願い今出ております。どうかあなたが我らすべてを整えてください。語るしもべの唇も、またこれに預かる一つ一つの耳も、すべて通りよくし、あなたの命の言葉を余すところなくいただき尽くすことができますように、味わい尽くすことができますように助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。この第二テモテの手紙、これは、ね、聖書に記されているパウロ書簡として、パウロが最も、ね、最後に記した書簡、もう言ってみれば遺言にも近い、ね、パウロが死を間際にした時に書いたものであり、そして宛先はテモテ、ね、主の働き人です。そして、ね、確かに一時的な、最も最初の受け取り人はテモテではあるんですけども、でもこれは全て主の働き人に対する手紙です。皆さん一人一人に対する手紙です。皆さん一人一人にパウロは語っております。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいました、ね、皆さんは救われたという実感があるでしょうか。何をもって救われたという実感があるでしょうか。皆さんの心の内にある平安、安息、あるいはいろいろな結ぶ義の実あるかと思います。 イエス様が宿っておられるということ、イエス様が皆さんを導いてくださるということ、これによってこそ私たちはまさに救いへと導かれていきます。これは私たちから出たものではありません。パウロは言ってますね、この9節で、神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。アメン。皆さんの救いは皆さんの努力によるものでしょうか。イエス様によるものですね。ね、書いてありましたね。そうです。救いも働きも、これイエス様が、ね、成してくださるものであって、皆さんの努力によって立て上げていくものではないんですね。イエス様のその聖なる、ね、招きをもって召してくださいましたと、旧説の前半書いてあります。ね、要するに召す、呼び出すですね。招くですね。皆さんは招かれた側です。そしてイエス様を招いた側、そして皆さんに救いの喜びを与えてくださることも、また皆さんを天国に入れてくださることも、皆さんがこの地上で主の働き人として働くこともくら召してくださった側、イエス様が成してくださることであって、そして皆さんが何か成すことではないんです。この地上における諸々の働き、それはイエス様が成してくださることですね。だから皆さんが、ね、これからどのようなミニストリーを展開していこうか、ね、これからどういうふうに、生きていこうか、これによこういったことをですね、心配したり、あるいは何か、自分でイライラしたりとか、そういったことをする必要は一切ないんです。パウロは決してブレませんでした。ブレない方法がここに書いてあります。そのブレない源はイエス・キリスト、パウロ自身ではないんですね。すべて立て上げてくださるお方、キリストイエス、このお方です。パウロは言いましたね、この私を招いてくださったお方、召してくださった、ね、これこのお方によって私は働くことができる。そしてこの、ね、働き、また私を召してくださったこと、それは永遠の昔から、ね、キリストイエスにおいてもうすでに定められ与えられていたものであると。そして今この時に至ってイエスキリストの現れにより、ね、パウロ自身は働き人として、宣教者として任命されました、ね、11節では、私はこの福音のために宣教者、使徒、また教師として任命されたのです。アメン。パウロは別に、ね、自分から好き好んで宣教者、使徒になったわけではありません。そのパウロが宣教者になった成り立ちは、もう本当暴力的とも言えるほどに無理やりにパウロは最初、ね、押し倒されました。パウロは最初イエス・キリストに反対するもの、ね、パウロは自分で宗教熱心だと思ってたんですけども、でもキリスト者たちを次々と牢にぶち込む、ね、キリストこそがなんか神に敵対するものだと最初思い込んでいて、でもそれが、ね、イエス様の強制的な現れによって、ね、打ち倒され、目が見えなくされ、そして彼は作り変えられたんです。イエス様と、ね、このようにもう強制的に出会う人も中にはおります。中にはね、このテモテのようにもう親の代から、聖書を教えられて、そして、ね、もう自然な形で信じていった人もいるんですけども、でもパウロは本当に主の現れによって暴力的に、変えられました。本当に私たちも変えられたいものですけども、けれど皆さん一人一人がですね、変えられなくてはならないためには皆さんの側でなすべき分があります。皆さん自身がですね、イエス様の道に従って歩もうと、ね、もうひとたび召し出されました。で、召し出されたからには、ね、パウロがこの手元に手紙を書いていろいろな勧めをしているように、しなくてはならないことが皆さんの側にもあるんです。それを成していくべきなんです。パウロは決してブレない、そのコツがこの12節に書いてあります。12節、 そのために私はこのような苦しみにも遭っています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからです。アメン。パウロは自分の信じてきた方をよく知っておりと、ね、言っております。ブレないコツ、それは皆さんを召してくださった方、皆さんを立て上げてくださり、皆さんに働きを与えてくださり、そしてその働きを完成してくださるお方、イエス・キリスト、このお方をよく知っているということ、ね、我が内に宿ります主イエス・キリストをよく知っているということです。皆さん時にですね、思いが乱れて、ね、もう人の前で乱れて、あるいは、ね、悪霊によって惑わされて乱れて、ね、そういったことによってうまく何か正しい働きができない、正しい宣言ができない、ね、そういったことを、まあ、見ている方もおられますけれども、皆さんのうちにいます主イエスキリストのゆえに皆さん強くなることができるんです。イエスの名によって悪霊を出て行け、これはよく宣言される言葉かもしれないんですけども、皆さんそこに私の主イエスキリストの名前によって悪霊を出て行け、この私のを加えてください。ただね、イエスの名によってですと、ね、イエスという何か2000年前にいた歴史上の人物、もう誰でも知ってますこのイエスという名前、その何か、ね、知識としてイエス、アイウエオのイとなペと、またサシスセソのス、この3文字の組み合わせを宣言してはなりませんよ皆さん。我が主、皆さんを救った主イエスキリストの名前によって宣言するべきです。だからイエスの名前によって、ね、ではないんですね。皆さんの主イエスの名前によってです。じゃあ試しにですね、私主イエスキリストの名前によって悪霊よ出て行け、アーメン、ね、宣言してくださいね。私の主イエスキリストの名前によってです、ね、ただイエスの名によってでは力がありません、ね、信仰が混ぜ込まれていないからですね。だから私の主イエスの名によってそれを宣言するべきです。パウロがブレなかったのは、ね、私を召してくださった方をよく知っているから、自分の信じてきた方をよく知っているから、そう宣言しているから、だからブレなかったんです。皆さんも、ね、私の主イエスと告白するべきです。そのイエス様がどのようなお方であるのか、ね、この間、コロサイ人の手紙の、一章から学びました。もう一度開くんですけども、コロサイ一章の、13節からです。イエス様はいかなるお方であるのか、我が主イエス様はどんなお方であるのか、ね、皆さんの主イエス様、そしてこの私林パスタの主イエス様はこういう方です、ね、まず1章13節から、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。アーメン、ね、まず父なる神様が御子イエスキリストを、ね、世に使わせてくださり、そして私たちはこの御子イエスキリストによって暗闇の圧政から、ね、救い出してくださった、ね、イエス様はそのお方です。皆さんのうちにイエス様が宿っていますならば、皆さんの暗闇の圧政は打ち砕かれます、ね、皆さんがこのイエスキリストを我が主と告白するならば、ね、ただの歴史上人物、あるいはイエスという言葉の組み合わせを宣言しているようでは、ね、 力がないんです。皆さんの主として、皆さんの主人で、イエス様が右に行きなさいと言われれば皆さん右に行くとするならば、皆さんイエスさんを主人としているわけです。このイエス様は皆さん暗闇の圧政から救い出すお方です。そしてまた、ね、14節では贖いを、ね、この御子のうちによって贖いを受けております。贖い、買い戻しですね。皆さんはイエス様によって買い戻されました。イエス様の命の値段、イエス様の血によって買い戻されました。そして15節、巫女は、ね、巫女はイエス様ですね。巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られ、巫女のために作られたのです。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。アメン。ここで巫女という言葉だと、あまり想像ができない方はここに、ね、自分の名前を代入しましょう、ね、すなわち、まあ、例えば私の場合ですと、ね、パスターの主イエス様は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物はパスターの主イエス様にあって作られたからです。まあ、このようにですね、皆さんの主イエス様によって万物は作られた。目に見えるものも見えないものも全て皆さんの主、そして皆さんのうちに内在してくださる主イエス様によって万物は成り立ち、王座も主権も、ね、内閣総理大臣とか大統領とかの王座も主権、それらも全部皆さんの主イエス様にあって作られます。作られたものはすべてこのお方によらずにできたものは何一つありません。万物は皆さんの主イエス様にあって成り立っています、ね、万有引力の法則とか、ね、重力の法則とか、ね、慣性の法則とか、そういった物理法則もみんな、宇宙のあの星々もみんな、皆さんの主イエス様にあって作られ、イエス様にあって成り立っております。皆さんの心臓が今ドキドキ動いてますね。その心臓が、ね、もし止まってしまったらどうしようか、ね、それを心配で心配で考える人はおりますけれども、でも皆さん信じてますね。心臓は動くものなんだ。それなんで成り立ってるんでしょうか。アーメン。皆さんの主イエス様が心臓を動かしておられるからです、ね、心臓が動いてる、あ、これイエス様が今働いておられるからだって。なんでそのイエス様が今皆さんの心臓を動かしているというのに、ね、皆さん心配したり、あるいは惑わされたりすることがあるでしょうか、ね、イエス様は皆さんの思い込みよりもはるかに確実で真実なお方です。アメン、ね、だから皆さんの不義がこのイエス様の真実を邪魔したり怪我したりすることはないんです。確かに皆さん自身がですね、イエス様を邪魔したり怪我したりということはあるんですけども、でもそれでもなおイエス様の真実ははるかに強いんです。上です、イエス様の真実の方が。だからたとえ間違いを犯してもつまずいても、ね、罪を犯してもそれでもこのイエス様に立ち返って帰っていくならば、皆さんは立ち上がることができるんです。けれども立ち上がることは、ね、できないとするならば、イエス様に帰っていないからですね。イエス様は、ね、さらにこの18節以降、また巫女はその体である教会の頭です。巫女は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身が全てのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、 御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。アーメン。このすべてを作られたお方、そしてすべてこの全被造物はこのお方によって成り立っている。そしてこのお方が皆さんの主イエス様です。パウロが決してブレなかったのは、ね、この万物を作られ、万物を今成り立たせておられる、全宇宙の運営をされておられる、管理をされておられる御子イエス・キリスト、このお方が私を召し出し、私をあがない、買い戻し、私を立ててくださるお方であると、パウロは自分の信じてきた方をよく知っていると告白しました、ね、これがパウロが、ね、ブレないコツです。どんなに、ね、迫害にあっても、牢屋に入れられても、どんな目にあっても、それでもこのイエス・キリストを伝えずにはおれませんでした。皆さんもこの方をよくもっと知るべきです。もっと体験するべきです。味わうべきです。この方の良き様を、そして、ね、皆さんイエス様によって救われたことを思い起こしてください。またイエス様がなしてくださった良きことを思い起こしてください。思い起こせない場合は、ね、手を胸に置いて心臓が動いている様を、ね、今この心臓を動かしておられるイエス様、ありがとうございますと、それだけでも本当に感謝が絶えないはずです。で、第一テモテの手紙の十二章のところにおいて、私はこのような苦しみにもあっています、しかし私はそれを恥と思ってません。で、だってパウロの心臓を動かし、足を動かし、唇に言葉を、ね、授けてくださるお方ゆえに、ね、苦しみを受ける。それもまた、ね、キリストの苦しみに共に預かることができる。で、それは主の働き人として、ね、本当に特権です。この直前の8節のところに、ですからあなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。ね、キリスト者は確かにキリストと共に歩むことゆえの苦しみがありますけれども、それは恥とは思うべきではありません。で、自分のことしか考えない人は苦しみを恥と、ね、嫌だと思いますけれども、でもキリストゆえの苦しみ、これは永遠の栄光をもたらすものだからです。キリストのゆえの苦しみ、これは天国では味わうことはできません。天国にないものがあります、ね、それは福音宣教と、またキリストゆえの苦しみ、恥、迫害、そうしたものは天国にありません。地上でしか味わえないんです。そして皆さんが地上で味わうキリストゆえの苦しみ、迫害、宣教、これらはですね、永遠に書き記され、永遠の栄誉として残るものです。ですから今心臓が動いているこの時、福音のために働くこと、これをぜひしてください。福音のために働けば働くほど、またキリストのゆえに苦しみを、ね、するならばするほどに、それは永遠の栄誉、ね、天国にトロフィーがどんどんどんどん飾られていくんです。皆さんの栄誉として、キリストの、ね、ゆえに苦しむこと、具体的にどういうことでしょうか、ね、例えばもう日頃から嘘をつく人、日頃から、ね、もうベロッとそういった言葉を発する人が嘘をつかないこと、ね、それは、イエスを信じた当初まだ、ね、今で嘘ばっかりついてきた人にとっては苦しいことかもしれません、ね、あ、この時に嘘をつきたい、いやでもキリストのゆえにこれをとどめよう、ね、こういったことがキリストのゆえの苦しみですね。皆さんは努力してるでしょうか。皆さん一人一人にそうしたキリストのゆえの苦しみがあり、託されております。その一つ一つをなしましょう、ね、それは永遠に栄誉をもたらすものだからです。そして何節にもありますね、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。アーメン。キリストにある人は、ね、臆病ではないんですね。むしろ力に満ちています。昨日の手術メッセージでもダビデ、ね、力に満ちておりました。臆病ではありませんでした。その先週の手術でダビデは臆病でした。力 力はありませんでした。けれどもダビデが、ね、あの詩篇の中において主に叫び求めたあの祈りを、ね、詩篇142編の祈りをした時、彼は力強くなりました。臆病の霊は出ていきました。皆さんもこのお方に求めるべきです。パウロはよくこのお方を知っておりました。我が主はどのようなお方であるのか。そしてパウロは進めております。この13節、あなたはキリストイエスにある信仰と愛を持って私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。そしてあなたに委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。アーメン。健全な言葉です。御言葉は健全な言葉です。人を立て上げる言葉です、ね、社会通念的にも良いと見られることです。決して社会通念的に恥と見られるようなものではありません。この、ね、キリストにイエスにある信仰と愛を持ってパウロから、ね、聞いた健全な言葉を手本にしなさい、ね、テモテはそれを聞きました。そしてさらに、ね、委ねられた良いものをあなたのうちに宿る聖霊によって守りなさい。パウロは進めております。皆さんに主から託された良いものがあります。賜物ですね。皆さんがその一つ一つの賜物をしっかりとキープし続けなさい、ね、聖霊によってです。これもまた皆さんの努力によるというよりも皆さんが聖霊様に、ね、御霊に歩む道、それを選ぶことによってですね、皆さん肉の道と御霊の道、ね、どちらを選択するかという選択が、ね、皆さん連続しております。今この時においても、ね、礼拝している最中においても、ね、御言葉を聞くこと、これは御霊にかなった道であり、ね、居眠りすること、これは肉にかなった道ですね。選択、これが日ごと置かれております皆さんの前に。御霊にあって歩むこと、キリストにあって歩むこと、この選択をし続けていくこと、これによって皆さんのうちにどんどん御霊が働かれる、ね、土台が築き上げられていきます。もし皆さんが肉に選択しているならば御霊が働かれる余地が一切ありません。自らシャットアウトしていることです。皆さんぜひ御霊にあって歩む選択をし続けて、そしてこのキリストイエスにあって委ねられた健全な言葉に従って歩み、そして皆さんがますますキリストにあって作り変えられ、この地上において、ね、この心臓が動いている間、本当に御国のために働く、ね、この地上でしかできない働き、それを積み上げて天にどんどんトロフィーを積み上げて、宝を積み上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたがいかなるお方であるのか、ますます私たちに知らせてください。我が主イエス様は必ずそのことを終わりの日に至るまでに、私たちの日ごと毎日その一つ一つを成し遂げてくださるお方です。主よ、あなたはなぜなら万物を作られたお方、すべてができるオールマイティなお方であるからです。我が主イエス様はオールマイティであられるお方であることを感謝いたします。今日も私たちはこのお方に会って歩み、この始まる1週間の諸々の仕事の一つ一つをあなたに会ってなさせてください。あなたと共に歩ませてください。そして私たちのうちに宿り、日ごといつでもあなたの道にかなった歩む道を主を整えてくださいますように。あなたが必ずそのことをなしてくださるお方であることを感謝して、私たちの愛する主、我が主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。神に礼拝する者は霊と真をもって父に礼拝しなければならないというこの礼拝の法則は、神の子となって父に礼拝しなければならないという法則が私たちに与えられています。そして悪魔に立ち向かうためには、私たち自身がまずこの悪魔サタンを打ち勝ったこのイエス様に従順し服従しなければ ならないということがまだ法則として私たちに与えられています。この聖書には主よ、私たちがどのようにして救われたのか、その救われたその全ての法則が本当に全部書いてあり、この書いてある法則を固く信じて、その法則にのっとって私たち自身が歩むならば、主が私たちのためになされたその全ての技、その祝福に預かられるということも感謝いたします。今日あなたは私たち一人一人に単にテモテを通して、またこのテモテの言葉をしっかりと理解するようにと、コロサイ書、これを通して主よ、あなたは私たちに対するその救いのプロセスをあなたが全部こと細かく教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にテモテにおいて私たちになされたこの技、この技がどのようなものであるか、それをあなたは私たちに教えてくださり、そして教えられたことをもっとしっかりと信じることができるようにと、主よ、あなたは私たちをこのコロサイの言葉でまた祝福してくださったことを感謝いたします。私たち一人一人は私たちのためにこの地上に来てくださり、私たちの罪人の頭となって十字架の上で私たちが告白したその全ての罪、それを御身に移して、そして罰されてくださったこのイエス・キリストにあって罪許され、その全ての罪が罰されて以前のものは過ぎ去り新しくなったものです。罪に対してイエス様が必ず死ぬというこの死にとどまり、死んでくださった孤独、私たちもこの罪を犯す力に対してでは死んだものであられますように、この法則通り主よ、私たちをあなたが歩ませてください。そして私たち一人一人のために十字架のこの死、この苦難を受けて、それを恥ずかしいと思わなかったこのイエス様が、私たち一人一人に依頼されている、託されているこの全ての福音を、主よ、私たちがしっかりと知って、そして私たちに託されているイエス様のこの全ての福音、これをコロサイ書一章のこの13節から23節までのこの御言葉を通して、主が何を私にしてくださり、何を私にまだ託してくださっているかをしっかり覚えた上で、私たちもまだこのイエス様に人々を導き、そしてまだこの福音を託された者として一人一人を立て上げていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたは私たちを暗闇のこの権威、この罪を飲み食いしながら生きていかなければならないその国から、あなたは私たちを贖い出してくださり、あなた自身のその神の愛の国、その御子の国へと、その命の国へと私たちをあなたは移してくださいました。そしてこの御子にあって、私たちが全ての罪の贖いを受けて、そして罪許されていることを感謝いたします。見えない神の御方、創造物より本当に先立っておられたお方、そして万物を創造し、そして見えるものも見えないものも、すべての主権もすべての権威も全部この御子イエス・キリストにあって、イエス・キリストのために創造され、そして今も保たれていることを感謝いたします。万物より先おられた方が私たちと共にこの万物の中にいてくださり、そして私たち一人一人をご自分の体の一部とし、そして私たちエクレシア、選ばれて救われた者のこの頭になってくださっていることを感謝いたします。死というもの、これも本当にあなたはあなた自身の中においてイエス様受け止めてくださり、死者の中から初めてまたこのよみがえられた方として、主よ、すべての ものに対してあなたが初物になられたこと、この死に対しても死をよみがえりに対しても私たちのためにあなたが初物になってくださったことを感謝いたします。父にあってこの満たされた力がイエス・キリストにとどまり、イエス・キリストを通して現れ、そして十字架を通してその贖いの血潮が流されて、その贖いの血潮によって神と私たちの間をまた和解というその関係を結ばしてくださり、そして私たちがこの地にいる者として天におられる父なる神様につながりを持っているものとなるために、イエス様がこの真ん中におられ、そしてその血潮を持ってご自身の命を持って、この切断された断絶された関係を全部あなたが買い戻してくださり、つなげてくださったことを感謝いたします。今私たちはキリストにあってほどごとくあがなわれたもの、ほどごとく愛されたもの、ほどごとく神の子となられたもの、そして罪に対して死んだものですから、そのすべての悪どい行動から離れ、そしてイエス・キリストにあって父にいつも近づくものとして今も選ばれて、今も育まれて、今も祝福されていることを感謝いたします。今日一日をこのイエス・キリストが私たちのためになされたこのすべてのことをよく心得て、そしてこのなしてくださったその御言葉の土台の上に、御言葉の土台の上に私たち自身がしっかりと立って、そして主の御名を褒めたえることができますように、私たちを祝福してください。今日私たちをこのように養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。